高井宏明と
横川楓の
お金の話。こんにちは、経済コラムニストで YouTuber の高井宏明です。
こんにちは、優しいお金の専門家、金融教育活動家の横川楓です。
高井宏明と横川楓のお金の話。この番組は資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからない、そんな投資初心者に向けた金融教育番組です。本日35回目の配信、
はい、
と12月26日の配信なので、もう年末も年末、クリスマスも終わってっていう、はい、しかもね、9連休ですからね。
そうですね9連休、
嬉しいなとか言ったりして全然気づいてなかったくせに何を言ってるんだって話ですけどもね。いやー、しかし早いな。これ収録してるのは11月の半ば過ぎなんですけど
ね。え、本当に早くて、
もうあっという間に終わっちゃいますね。1年間ね、恐ろしいですね。でも今のタイミングで聞かれても困るかもしれないですけど、
はい、
今年振り返ってどうでしたか
いや、なんか本当早かったなと
、早かったなっていう感想ですか。
あ、そうですね。まあ、私は本も出させていただいたし、漫画のゲームもやらせていただいたし、なんかそうですね、
充実の、
はい、でこのラジオも続いているし、なんか楽しい1年でした、
う
ん。
あ、はい、いいじゃないですか。まあ、でも僕もそこそこ好き勝手やったかなっていう感じです。でも一番大きかったのはやっぱり校長先生に選ばれたっていうのが大きいかな、はい。
来年また根っからと変わりそうですね。
ガラッとね、はい、もう4月からはちゃんと朝起きるんですよ。起きられますか？
私朝早起きなの
あ、え、はい、そうなんだ。横川さん早起き
なの？私朝活派です。
え、はい、そうなの、
はい、
変わりましょうか校長私今ねちょっとずつ体内時計をね前にずらしてるんですよ。
あ、そうなんですね、
うん、月に1時間ずつぐらい。
夜型ってことですか？
元はほらだって新聞記者なんて。
ああ、なるほど、
ね、もう28年間夜型だったのをちょっとずつごまかして、でも最近はねもうどんなに遅くても8時には起きるという。
ああ、なるほど。
これをね最終的に6時まで持っていけばいいんですよ、う
ん、頑張ります。早いですね、はい。
ゆとりのある人生を過ごすために大切なのはお金です。この番組では楽しくお金の知識を身につけることができるちょっとためになる話をお届けしていきます。
感想は SNS ハッシュタグお金の話でお願いします。お金の金は漢字、話はカタカナです。
それでは高井宏明と横川楓のお金の話スタートです。
ラジオ日経、高井宏明と横川楓のお金の話。
今日の話、年末年始におすすめのお金について学べるコンテンツでございます。年末ですね、夏休みに続いてまとまった時間が取れる、
はい、
9連休本当か本当か、世の中的には9連休の人もいるということなので、7月にね配信した夏の読書リスト、まあ、これに続いて今回書籍漫画含めていろいろこれ見てみたらというのをお送りできればと思うんですけれども、ちなみに前回、夏にですねおすすめしたのは、私はサイコロジーオブマネー、一生お金に困らない富のマインドセット。なんかこれ改めて見るとカタカナ多いですね、この本すごく良かったですね。あと私のオールタイムベストの一つですね、投資で一番大切な20の教え、賢い投資家になるための隠れた常識、これハワード・マークスさんという著名投資家の書いた本ですね。横川さん何でしたっけ？
はい、私はアリエディ教授の人生相談室、行動経済学で解決する100の不合理という本と、市場黒金は稼ぎたいという漫画をご紹介しましたが、皆さんどうですかね、チェックしていただけた方いらっしゃるかな。
いやー、どうですか
どうかな、
すいません、はい、私このアリエリ読もうと思ってまだ読んでないチェックします、
はい、はい、でポッドキャストでね前回のいかに紹介しているかっていうところが聞けますので、
は
い、ぜひ、
はい、ぜひ振り返っていただければと思います、はい。で今回ですね、おすすめですけども、まあ、早速私から一つ目はね本です。タイトルが残酷すぎる幸せとお金の経済学ですね。これはね結婚とか育児とか 家族構成とか、あと学歴とかですね、いろんなそのデータ、あ、もちろん収入とかね、データをもとに、まあ、人間のその幸福度ってどれぐらい差が出ちゃうんだろうかっていうのを研究をたくさん集めたという本ですね、めちゃくちゃ面白いです。おすすめ。
はい。で、この本の中で高井さんがここがおすすめですってポイントは何でしょう？
あのね、まあね、そうじゃないかと思ってたんですけども、とにかく男性の幸福度の落差が激しい。
ほう、それは
ってことです。
はい、
はい、いろんなね組み合わせで幸福度っていうのを調べてるんですけども、はい、女性の場合は結婚してるかしてないかとか、お子さんがいらっしゃるかいらっしゃらないかとかね、触るんだけどそんなに大きな差じゃない感じなんですけど、なんかね独身男性の幸福度がね日本人の中でぶっちぎりで低いんですよね。
いや、残酷すぎるっていうタイトルの通りですね。
残酷すぎるでしょ。残酷すぎる。あとね、もう一つね、これはえぐいなっていう感じがしたのは、お金がね多ければ多いほど幸せなわけじゃないんだよっていう話って聞いたことありません？
ありますね。
ありますよね、
はい、
これ結構有名な研究で、あの年収って、まあ、日本円に直すと何百万円だろう、800万円とか600万円とか1000万円とか、なんかそのあたりで幸福度との関係が頭打ちになってね、それ以上稼いでも実はあんまり幸福度は上がらないよっていう研究があったんですよね。元はアメリカの研究なんですけど、で、まあ、なんでかっていうと、それだけ稼いでるとそこそこもう幸せになってきて、それ以上稼ごうとするとすごく大変なので、大変な方が幸福度を下げちゃうみたいな、あったじゃないですか。あれね、この研究ってアップデートされててね、収入が多ければ多いほど幸せっていう結果が出てるんですよね。ひどくない？
まあね、やっぱあくまで結果ですし、うん、もちろんそうじゃない方とかね、そうじゃない人も世界にはいっぱいいるから、
うん、いや、そうなんですよ、
はい、
そうなんですよ。マクロのデータでしかないんですけど、いやでもね、この本でうわーってそれ読んだ時に思ったんですけども、でもね、よく読んでこういうことかなと思ったことがあるんですけど、それってね、データをよくよく拡大してもうちょっと詳しく調べてみたら、お金が多いほどっていうか収入が多いほど幸福度が高かったっていうデータなんですけど、これね2つにグループを分けてるんですよね。どういうふうに分けてるかっていうと、幸福度が高いグループと幸福度が低いグループに分けると、幸福度がもともと高い人は収入が増えれば増えるほど加速度的に幸福になるらしいんですよ。でね、幸福度がもともと低い人は収入が増えても幸福度は高まらないっていう結果が出てるんですよね。で、両方合わせると幸福度が高いっていうのと収入が正比例しちゃうって話なんですけど、これって幸せになるのが上手かどうかっていうことだと思うんですよね、
うん、
で、実はそれって収入と関係ないんじゃないかっていう気がするんですよ。お金が増えても幸福になるのが苦手な人って実は幸福になれないっていうことかなと。なので大事なのは心の持ちようなんじゃないかっていう気がするんですけども、まあこれは私の解釈です、
はい、
というようなね、他にもね、へーっていうデータがすごい満載で、読むとなんかお金との付き合い方をちょっと考えてみようかなっていう気になるんですけど、横川さんの実感として、
はい、
収入と幸せってやっぱ正比例しちゃうなって感じします？
いやでもなんかちょっと具体的に話しちゃいますけど、
うん、
なんか正直この金額安いなみたいな仕事でもめっちゃ楽しい仕事じゃないですか。
わかる
って考えると、うん、やっぱ自分が楽しいと思えるとか好きかどうかとかで結構感覚って変わるなって実感ありますね、
うん、そうですよね、うん、やっぱね、困るほどお金がないのは困るんだけど、ある程度あったらなんかやりがいとかね、なんか綺麗事に聞こえるかもしれないですけどの方が大きいのかなっていうのと、まあ人間ね、最後死ぬんですよ、ね、これまあ私の口癖なんですけど、でもね、墓場まで持っていけるわけじゃないんで、足りる分だけあればいいんじゃないかなっていう気がするんですけど、多分ね、お金が多いほど幸せになるっていうデータもそういうのも込みで、上手に使える人は上手に使ってお金を幸福度を高められる手段を持ってるっていうことなんじゃないかっていう気がいたします、これが一つ目、私のおすすめなんですけど、横川さんは何ですか？
はい、私はキムナヨンさんという、まあ、韓国の、まあ、方が、
うん、
出されているチョコレートパイはなぜ1個目が一番おいしいのかという 本なんですけど、まあ、これタイトルからするとちょっと何の本なんだっていう感じなんですが、
そもそもそんなにいっぱいチョコレートパイを食べるのかって問題がありますけど、はい、
結構これ経済学のお話で、まず私がこれが読みやすいなって思ったのは横書きなんですよ、うん、
はあ。
そうでカラーなんですよ、
横書きでカラー、
はい、
ネットっぽい
の時点でちょっと見やすいなみたいな感じなのと、ちょっとまあものがなんか授業形式、なんか1時間目2時間目3時間目みたいな感じで、一つのテーマで、まあ一つの章みたいなトピックみたいな感じになってるので、まあ一個一個読みやすいみたいな感じで、で内容としてはこれは前回私がご紹介した高度経済学の本のように、私が大好きな経済学で人はこう動くんだぜっていう本です。
例えばどんな話
か例えば、まあ、このタイトルのチョコレートパイの話なんですけど、まあチョコレートパイってを、まあ、好きなだけ食べていいよってなった時に、
うん、
1個目はめっちゃ美味しい、もう10点満点中9点みたいな美味しさ、
うん、
だけども2個3個4個5個と食べていくと美味しさの点数はどんどん下がっていく、満足度がどんどん下がっていく、うん、でこれが経済学的に限界効用低減の法則と呼びますみたいな、
ありますねそんなやつ、
はい、
低って難しいしのやつね、書けない、はい、
でこういうその日頃起きてる物事に対してそれぞれ経済学ではこういう風な理論なんですよっていうのをがいっぱいご紹介されている本なん でそのまあそうですね、このチョコレートパイの事例もそうですし、まあ、あとそうですね、なんか需要と供給で話であったりだとか、うん、はい、
あと割とじゃあオーソドックスな経済学的な考え方を、なんかそういう身近な例に、
そうですそうですそうです、本当にかなり想像できうる身近な例に沿ってっていうのと、すごいなんか図とかも書いてあったりとかしてて、うん、すごい見やすいっていうのが私の中では、まあ、大きいというか、ね、読みやすいです。
今ね横書きって話があったじゃないですか、はい、私たまたま今読んでる本横書きなんですよ、はい、学術論文とかって横書きで書かれがちだ、
ああ、そうですね、
じゃないですか。で前はね私縦書きの方が読みやすかったんですけど、
はい、
なんか気がついたら横書きの方が読みやすくなってるんですよね。
いや横書きやっぱ読みやすいですよ。
でもこれね、はい、すごい変化ですよ。やっぱネットで触れるコンテンツが増えたからなんですよね、うん、圧倒的に縦の方が読みやすかったんですけど、確かに
そう、なんかそういう感じで、まあ、本当衝動買いを止めるにはとかそういう話とか、なんかリアルに本当生活に即した話が出てて、うん、でまあ本当に私が大好きな経済学ではこういうふうに言いますみたいないいことですっていう話なので、
ね、これ元ネタがあるんですね。韓国の、
あ、そうですそうです、韓国のなんか中学校で、うん、実際に授業を行われてた、まあ、方が著者っていうことで、なんか先生がだから授業で教えてる内容がその書籍になってるみたいな感じです。
いや今ね私金融リテラシーの授業の設計をやってるんですよね。使えそうですか？
めっちゃ使えると思います。なんかクイズとかゲームみたいな感じのやつも載ってるので、で、はい、だから結構そのお若い方とかそれこそお子さんとかにも読みやすいかなと思います、うん、
あちょっと買ってみます。
はい、おすすめ
です。なんか話聞いてるとどっかで聞いたことあるタイプの本だなと思って、
他
の教室っていう本、ね、
私もだからそれも思って良さそうって思ったって感じです。
うん、ちょっとこれは年末年始と言わずすぐ課長から、
はい、読んでます。おすすめでございます。はい、
これお互いじゃあ一つ目ですね、
はい、
後半にまた追加でコンテンツおすすめしますんで、ひとまずこの後はこぼれ話のコーナーをお送りします。
ラジオ日経高井博明と
横川楓の
お金の話、
お金の話、
こぼれ話。こぼれ話でも実はコンテンツの紹介をしてしまうんですけどもこれはね、まあちょっと趣味によるかなという話なんですけど、私のおすすめは今更かよという話ですが、地面師たちですね。見ました？
見ました。
みんな見てますよね。
はい、
うん、やっぱねこれは非常に、まあ、プリミティブにみんな
絶対言うと思った
言うと思ったって言われちゃうよな、はい、まあ今更という感じはするかもしれないんですけども、一応ねご紹介しておくと、地面師ってもうこれ本当なんだろう、経済用語って言っていいのかな何でしょうね、警察用語かな、犯罪用語かな、うん、まあ地面だからね、土地の登記とかをねこうごまかして、まあ、詐欺を仕掛けるっていうね、昔ながらの詐欺の話で、まあ、実際にあった地面師の事件題材を取った大ヒットドラマですよね。 なんとかね我慢してね、まだね1回しか見てないんですよ。1回しか見てない割には異常にセリフを覚えてるのはミーム化してるからですね。あとモノマネするやつ多すぎですよね。
確かに。
いや私もしてるんですけども。でもこれはね、年末年始本当9連休なんだとしたら1日1話見ても多分
そうですね、あっという間に
生きれる、はい、あれなんか7話とかなんかそれぐらいだったと思うんです
けど、少なかったですよ ね、
うん、なのでまあ注意点としてはお正月だからといって、じゃあ家族で見ようかっていうのはちょっとやめてた方がいいかもしれないですね。
そうですね、
家族バラバラにですね。個別に鑑賞された方がよろしいかと思いますけども、
はい、
経済とかお金のその点で真面目な話をするとね、ドラマとして面白いってなんですけど、教訓はねやっぱりね焦っちゃダメってことですね。とにかく騙される方はそこでお前気づくだろうっていうところで全部チェックポイント通り抜けられちゃうんですけども、理由は焦ってるからですよね。なのでまあ投資とかに限らずですね、お金の決断は焦ってしちゃダメってことですね。あと専門家のアドバイスをちゃんと聞いた方がいいよってことですね。
確かに、
この辺もね全部ねもうええでしょうって言うんで言うんで全部ごまかされるって話ですね。はい、気をつけてください。
見られるとね元ネタが分かるんで高井さんが何をしてるかね。
おすすめです、
はいはい、
で横尾さんの、
私は映画で殿の利息でござるっていう映画なんですけど、
これまだ見てないんだよな。面白い
ですか？なんか面白いです、うん、ですし、そのなんか利息とかなんか利子ってこうやってなんか昔はすごい古典的なやり方だとこういう風に集めるんだろうなみたいのが、
うんうんうん、
時代劇として分かる。
これって殿みたいな感じだから江戸時代とかそんな話？
そうですね、江戸時代の話だと思います。
おなるほど、
まあそうですね、
藩の財政が行き詰まるみたいな。
そう、藩の財政が行き詰まって、うん、でもその困ってるのはの百姓側の人たち、治める側の人たちが。
え、そうなんですか？
困ってて、そうなんです、うん、まあ百姓側の人っていうか、そうですね、商人とか
とか、
そう、治める側の人たちが困ってて、うん、どうしようみたいな話。
へえ、はい、あ、逆なんだと思った。なんか財政再建的な話かと思ったんですけど。
あ、でも財政再建にも近いです。
へえ、はい、これってあれですか、現代に通じるこう面白さみたいなのってあるんですか？
あ、
時代劇的に面白いっていう話。
まあ、でもその利子の集め方とか、 なんかそのこうやって増えていくんだぞみたいな感じとかは絵として伝わるかなみたいな、まあ、その実際は何て言うんですかね、電子上で行われて計算されることですけど、
うんうん、
なんか実際お金を集めるってこういうことなんだなみたいな感じの
ところ
はなんか分かるかなっていう。
銀行システムがあるわけじゃない、
はいはいはい、
から現生で全部
そうですそうですそうです集めるぞみたいな
感
じの話なんで。
おなるほど、はい、へえ。で、なんかあれですか、おすすめする以上は何か学びがあるはずだと思うんですけど、
はい、
面白い以上の学びはありますか？
あ、でもそのやっぱ利子とか利息ってなんか普通に言葉だけ聞いてても実感も湧かないし、
うん、
勝手についたり引かれてるものだっていうのが、うん、昔の人はこうやって苦労して集めて、でこうやってお金ってなんか集まってくんだみたいのが、もう同じことの繰り返しになっちゃうんですけど、
リアルに分かる、
分かるかな。なんかその私たちのその日頃、
うん、
まあ、受け取ってる利子とかの仕組みとか払ってる利息の花とか
仕組みとかが、はい、手触り感が、
あ、そうです、なんかちょっと実感が湧くというか。
しかし変な話ですよねそれってね。だってめちゃくちゃお金って普段使ってるはずなのに、はい、江戸時代の、
はい、
時代劇を見ると分かるようになるって、
そうですね、
いかに我々がキャッシュレスのおかしな時代に生きてるかっていう話なんじゃないかな。
確かに。お金集めるのって大変なんだなっていう、そのお金を集めることの大変さもちょっと分かります。節約とか、
これはちょっと見てみようかな、はい、これってあれですかね、配信とかであ
るんじゃないかなと思います。私は映画館で当時見ちゃったんですけど、
ね、あ、そうなんだ、
はい、
探してみます、
はい。
ということで9連休ですからね、なんといってもね、
はい、ドラマも映画も見れちゃいますね、
両方見られますね、はい、これね、以上こぼれ話でした。今日の話は年末年始におすすめのお金について学べるコンテンツでお送りしています。2つ目はですね、私の漫画です。もうこれはね、なんか私のブログというかノートとかご覧になってる方なんかはもう耳にタコみたいな話だと思うんですけど、何は金融度ですね。分かってるって話だと思うんですけども、これ万が一知らない人がいるかもしれないので、って結構知らないよね多分。
そして若い方とかも
知らないですよね、はい。まあ消費者金融って言うんですかね、サラ金ではないんですね、 昔の何て言うんだろうな、商工ローンとか言われたですね、中小企業向け金融会社の帝国金融っていうところを舞台に、営業マンのですね若手のお兄さんが金融の厳しい世界を経験すると。これはね、本当に死ぬまでにというよりも若いうちに早いうちに一回読んでほしい名作中の名作なんだけど、読んでくれないんだよね。
まあちょっと絵がね、あの渋めですね。
絵がね、受け入れがたいっていう人と、
でもお話は本当に面白いですしね。
え、読んだことあります？
ありますありますよ、全然あります私は。
あ、マジですか、はい、うん、ちょっとね、絵がとかね、登場人物の名前とかね、街中の看板とかがね、もうちょっとなんかなんでこうしたんだろうっていうような放送禁止用語的なネーミングなんですけど、中身はね、本当こうドストエフスキーに匹敵する深みがあるんじゃないかと思うんですけども、これ以上何を言ってもなかなか読んでもらえない。これね、うちのね、あの漫画めちゃくちゃあるんですけど、一番読んでほしい漫画なんですよ、子供に。誰も読んでくれないですね。
ちょっとね、やっぱ女子にはね、ハードルが高いかもしれないですね。
なのかな。うん、
でも本当面白い漫画ですし、なんか世知辛いなって思います、
うん、
はい、
騙されたと思ってね、今のそのあれですね、普及してるタイプだと20巻とか19巻とかそれぐらいのコミックだと思うんですけど、3巻ぐらいまで読むと、あ、これは止まらないってなるので、私大体年に1回は読み返してるんですよ。これ
結構ヘビーユーザーですね、
全巻。読むたびに本当面白いなと思うんで、これね、
アプリとかでね読めるんだったら意外とすぐ読む方とかいそうですけど、
うん、あの、これってちょっとえげつない系の金融系の漫画ってあるじゃないですか、闇金のやつとかね、
はい、
それのね多分原型なんですよ。これの前に一番有名だったのはゼニゲバっていう名作が、ジョージ秋山のがあるんですけど、あれはお金の話よりもちょっと人間ドラマ的な話が中心なんだけど、これはもうお金ど真ん中でこう人間の業を描くみたいな路線を確立した漫画で、でいろんなね後続の作品があるんだけど、それと比べてもね、やっぱなんかやっぱり青木雄二さんって方がすごくご苦労された方だったんで、深みがあるんですよね。もう熱く語っても読んでもらえないっていう、
深井さんが熱く語るぐらい面白い漫画
で、面白いです。
ちょっとね、リスナーの皆さんもぜひ見ていただきたいですね。
ぜひ、はい、よろしくお願いします。で、横尾さんの、
はい、私はスタンドアップスタートという漫画をご紹介したいんですが、うん、これあの昨年ドラマ化もされているので、もしかしたらドラマを見てたよって方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども。
漫画なんですね。
漫画ですね、あの、うん、本当にあの少年漫画みたいな、うんうん、青年漫画みたいな感じなんですけれども、うんうん、簡単に言うと起業のお話です。
お
なんで、あの、なんていうんですかね、まあ、いろんな起業家さんとかが出てきたりとか、まあ、こういう形で起業していくみたいなストーリーが描かれているので、うんうんうん、
ビジネスものですか。
そうですそうですそうです。なんで、まあ、起業とかをするとか、会社をやるってこういうこと、立ち上げるってこういうことなんだみたいなところだったりとかが、まあ、分かるので、まあ、そういった意味でちょっとまあ社会の仕組みを、うんうん、ものを学べるかなと思って、はい、
少年漫画的な感じなんですか。
あ、はい、あのヤングジャンプで連載していたので。
ヤンジャン、
はい、
お、じゃあ対象年齢で言うと何歳ぐらいから読んでも大丈夫そうな感じ。
あ、そうですね、全然あの高校生の子とかでも読めるんじゃないかなと思いますし、
うんうん、
はい、あの全然主婦の方とか大学生とかいろんな方が出てくるので、うん、そうですね、人材に投資して起業してしましょうみたいな感じで持ちかけるような主人公みたいな感じなので、なんかその起業って最近結構まあされる方も多いし、ベンチャー企業とかも話題ですけど、
うん、
まあ、そういうののなんか仕組みとかこういう経緯、まあね、ドラマとか、まあ、フィクションなんでもちろんちょっとあれはあると思うんですけど、
うんうん、
まあ、世の中の起業とかってこういう風に始まるんだみたいな感じとかがあるんじゃないかなっていうとこですかね。
それがドラマ化もされてる、
はい、
そうね、世の中変われば変わるもんだなって感じがしますね。うん、え、これ読んだことないな、ちょっと読んでみようかな。
あの全然あの面白いし、あの読みやすい
漫画かな。大人が読んでも面白い。
はい、あの面白かったです。私もあの読めましたけど。
ドラマと漫画どっちがおすすめですか。
あ、でもやっぱドラマの方が入りやすい気はしますよね。
あ、そうなんだ。
うん、結構全然あの普通に本当にゴールデンタイムにやってたドラマだったので、
うん、
はい、
もうこういうのとかダメですね、全然知らなかったです。これ、で一番のその推してるポイントみたいなところってありますか。あの漫画としてどの辺が面白いのかなっていうのは。
そうですね、やっぱその起業のストーリーみたいのがなんか人それぞれ、まあ、その出てくる登場人物ごとにあって、うん、そういうのってなんていうんですか、ね、実際その本当に日々日頃普通の私たち生きていく社会で起業されてる方いますけど、うん、その起業のストーリーどうやって起業したんだろうみたいなあんま考えることってないと思うんですよね、うん、なんかそれを実社会でもこの人はどうやって創業したんだろうとか気になるようになるかなっていう思います。
はい、あ、それはあれなんですね、主人公が起業するっていうのもいろんな起業家が
出てきて、そうですそうですそうです、いろんな人が起業するのを、まあ、サポートするみたいな主人公なんですよね。
あ、なるほど、はい、主人公は投資家なんだ。
そうですそうですそうですそうです。
なるほどね、それだといろんな人出てきて楽しそうですね。そうなんです。ちなみに漫画って何巻分ぐらいあるんですか、ね、
13巻って書いてありますね。
でももう終わってる。
はい、
あ、じゃあ
完結してます。
あ、安心ですね。
はい、終わりがね、
本棚のスペースがちゃんと読めるっていうタイプですね。なるほど、
はい、
じゃあちょっと今日のまとめ的にコンテンツをご紹介しておきましょうか。改めて、私がお勧めしたのは残酷すぎる幸せとお金の経済学と何は金融とですね。で、横川さんが、
はい、チョコレートパイはなぜ1個目が一番美味しいのかとスタンドアップスタートでした。
うん、お、これで年末年始ね、本仕入れるのが、そうだ、これプチで贅沢だな僕の、うん、これ書店に行って仕入れるんですよ
私。あ、そうなんですね。
書店に行って紙袋いっぱいに本買って帰るっていう。
楽しそう。
これすごい幸せなんですけど、じゃあこれちょっとこの2つは、あ、でも全部買うと13冊結構重いな。頑張って持って帰ります、ね、以上、今日の話は年末年始におすすめのお金について学べるコンテンツでした。
高井弘明と
横川楓の
お金の話。
高井弘明と横川楓のお金の話、エヌグです。今回の配信が年内最後、皆さん本年も聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんが聞いていただかないと番組がなくなっちゃうかもしれないのでぜひ応援よろしくお願いいたします。
今年はね、あのイベントもあってすごい楽しかったですよね、うん、そうですよね、リアルな、またやりたいですね。
リアルイベントやりたいですね、はい、やっぱりリスナーさんとの交流みたいなやりたいので、はい、交流するならあったかい時がいいかなとか、もしかしたらその頃には私は校長先生になってるかもしれませんが、ぜひそんな機会があったら足を運んでいただけたらと思います。
この番組、高井弘明と横川楓のお金の話はポッドキャストで毎月第2、第4木曜日の朝6時頃の配信です。ラジオ日経第1では第2、第4木曜日の朝7時15分から放送です。ラジオ日経はラジコのサービスを利用してパソコンやスマートフォンなどで全国無料で放送をお聞きいただけます。
次回は1月9日の予定です。番組ではお金にまつわる疑問や質問も募集中です。 SNS でハッシュタグお金の話をつけて投稿してください。お金の金は漢字、話はカタカナです。番組のサイトからもご質問をお受けしています。ここまでのお相手は高井弘明と
横川楓でした。
次回は新年ですね。早いわー。